文化放送ポッドキャスト QR。
皆さんこんばんは、内山聖輝のワンクール、パーソナリティの内山聖輝です。今日で3回目のこの番組ですが、最近ですね、この番組で思春期の痛みっていう、あの僕がこういうのやりたいんだけどって言って始めたコーナーがあるんですけど、もう思春期も過ぎてだいぶ経って、もう24、今年で25になるんですけど、思春期の痛み的な出来事が起きましてね、久々にイラッとしたっていう、思春期の痛みかどうかわからないんですけども、先週の、この番組の収録の日にですね、もうそれ終わったらもう仕事終わりだったので、で次の日も休みかなんかだったので、大学時代の友人からご飯食べに行く予定だったんですね。まあ、要はそれをドタキャンされたって話なんですよ言ってしまえば。でね、今から思えばその誘いのメールがまず軽かったの。明けましておめでとうって来てて、今年もよろしく、じゃあ久々に飲みに行こうみたいな、あ軽いなみたいなね。でその収録の日はどうですかって言われたんで、あもう終わったら何もないからいいよって返して計画してたんですけど、で場所もその大学の同級生で、僕は高田の馬場が2大学の高田馬場っていうか、まあちゃんと言いますけど早稲田大学に通ってたので、高田の馬場で飲むことが多くてですね、大学時代だからいつも馬場で遊んでたので、その人とも A 君としましょうか、 A 君ともその馬場でよく卒業してからも会ってたので、じゃあ今回も、高田の馬場でどうですかっつって言って、じゃあいいよって言うから、じゃあ馬場で収録終わったのを計らって計算して、まあ、7時に馬場の駅のロータリーで集合しようっつって計画してたんですよ。で収録終わって、まあ、まだ時間あるけど向こうだから5時半とかにはもう終わってたと思うから、 ここで収録は、でそんで馬場方面に向かいつつ、まあ、どっかで時間潰して軽くご飯でも、先に何も食べてなかったからご飯でも入れておこうかなと思って向かってたんですけど、そんな時に携帯見たらですね、まずですね、すみませんが、8時でもいいですか、7時の予定だったんだけども8時集合でもいいですかって来て、まあまあまあまあ、向こうもちゃんとサラリーマンとして働いてるからね、向こうの仕事のまあいろいろはわからないし、まあ、僕は勤めたことないんであれですけど、そういうことも社会人の人はあるのかなと思って、まあまあいいよっつって、ちょっとまあでも時間潰すの結構大変だなみたいな、でだからどっかで僕軽くお蕎麦食べてですね、高田の馬場に向かって、まあ、本屋で、なんか本買って、まあ、喫茶店で入ってればいいかなと思って、本屋行ってですね、もう雑誌とかも一通り読みまして、もう見るものないみたいな感じになってですね、もう無理っつって、でも7時だから8時前ぐらいになって、はなかなみたいな連絡、もうすぐみたいな連絡が全然来なかったので、そしたら7時58分にですね、すまないもう30分遅れるって来ておうっつって、もう30分ね、まあでもまあいろいろトラブったのかなとか思って、で喫茶店に入って、でもその時点でも時間潰すのって結構体力使うっていうか、立ち読みと延々したり、もうその本屋の入ってるビルの何エスカレーターを上行ったり下行ったりみたいなことしてたから、喫茶店もすごいいっぱいで入れなくて、これもうだから疲れたなと思って、半分の気持ちで今日ちょっと大変だったら別日でもいいよって言ったんですよ。そしたら5分ぐらいして帰ってきて、あ申し訳ないけどリスケジュールでお願いしますって帰ってきてこいつマジかってなって、うわーなんかこのトロー感たるやみたいな、そうそれで、まあでもまあそれここまで仲良くやってきたからね、まあこれで別に彼をね悪く思うつもりもないし、僕の知らない何か事情があるのだろうと思って、このなんだろうな、ラストチャンスじゃないけど、そのなんだろうな、ここで取り返せよっていうパスを出したつもりでこういうメールを出したんですよ。分かったしょうがない、でもおごれよ今度っつって、 もうこれ最高のパスじゃないですか。何でも好きなもの言ってでしょ、これに帰ってくるのは。そしたらですね、帰ってきたのが、ごめん、勤務地新宿だから新宿の方が良かったなって帰ってきた。どうどうこれ、僕はこのメールに返信してないんだけども。もうね、そこでプツーンって言ってしまってね、なんだと、ちょっと今ここで思い出したらちょっとイラッとしてきましたね。そういうですね、思春期の痛みは、また一人友達を減らしつつある内山聖輝ですけども、これはないと思ってね、このパスに応えると思ったんですけどね。いや、そんなことがありました。皆さんもこういう経験ありましたらこの番組に送ってください。それでは内山聖輝のワンクール、シャープ3スタートです。内山聖輝のワンクール、はい、というわけで、今日はシャープ3のワンクールでございますが、お便りを紹介していきたいと思います。まずはラジオネーム森の熊尾さん、括弧21って書いてあります。21歳なんでしょうか。内山さん、一人ラジオ放送おめでとうございます。一人ラジオにちなんで質問なのですが、一人映画や一人焼肉などどこまでできますか。私はカラオケとラーメンと映画なら一人で行ったことあります。なるほど、一人はね全然大丈夫ですけど、一人映画はまあ基本というか、誰かと映画に行くっていうのはあんまりないですね。やっぱ映画は一人で行った方が、なんかね、こう終わった後に語り合うっていうのがまあ楽しい場合もあるんだけど、僕はちょっと時間を置きたいタイプっていうか、なんか僕はこの映画良かったんだよって思うんだけど、横向いたらあれみたいな顔してたりしたらすげえ嫌じゃないですか。だからそれは凹むから嫌だな。なんか中学時代かなにね、それもやっぱり親友的な存在だった人と、まあ、最近は付き合いもないんですけども、僕が中学時代から結構一人で、東京に映画を見に行くっていうのを遊び、休日はやってたので、こういう面白い映画があるんだよって、僕は2回目で彼に伝えたかったんですよ、この思いを。この映画、面白いんだよ、つって、韓国映画の殺人の追憶っていう結構ハードな映画に連れてったんですけども、あんまり響かなかったみたいでね。微妙な顔をしていたので、そこからあんまりこう、人を連れていくっていうことはなくなりましたね。まあだから一人映画は基本ですね。一人焼肉は、ランチなら普通に皆さんあるんじゃないですかね。夜はないかな。ランチは割と結構一人で来られてる方よく見ますけどね。いいんじゃないですかね。一人焼肉。カラオケ。カラオケは一人でも何でも基本行かないですね。もう、何年も行ってないですね。歌うカラオケはないです。ラーメン。うん、一人で行きますよ。ラーメンはね、行きますね。あと一人で行くものってなんかあるかな。一人遊園地とかいうのが上級者なんですかね。あ、一人旅はね、ありますよ。僕、大学卒業する、いや、大学3年生ぐらいだったかな。20歳になったぐらいに、箱根にロマンスカーに乗って、温泉宿に1泊2日の旅行ったことありますけど、温泉入ったらもうやることなくなっちゃって、部屋のテレビでしるしるみしる見てたので、あんまり一人旅は向いてないんだなと思って、帰ってきましたね。なんか星の王子ミュージアムが箱根にあるとかいうのを知ってたんですけど、その一泊二日の二日目起きたら雨ザーザー降ってて、もう誰かといても雨降ってたらそんな出回りたくないのに、一人ならね、なおさらね、帰ろうっつって帰りましたね。だからそれ以来一人旅はもう行こうとも思わないですね。まあ僕の一人丸々状況はこんな感じですかね。続きまして、大阪府ペンネームヘナチョコさん、内山さんこんばんは。毎週必ずリアルタイムで拝聴しております。先日内山さんが吹き替えをしてらっしゃるターミネーター4をテレビで拝見しました。あ、僕もテレビでやってるのちょこっと見ました。そこで、ふと気になったのですが、映画好きの内山さんは洋画を字幕と吹き替えどちらで見ていらっしゃるのでしょうか。よろしければ教えてください。基本的には、字幕ですね。 なんか、最終的な野望としては、やっぱり、アメリカ映画なり、フランス映画なり、何でもいいですけど、字幕なしで見るっていうのが、理想っていうか夢としてあって、やっぱり、なんかその役者さんの声で、やっぱり字幕を追ってると、その、読んでる間は、コンマ何秒かわかりませんけど、そこだけを見てる時間があるわけで、なんか、見た気にはなるんだけど、100% 見てない気がいつもしてて、そこがいつも気になって、あとね、こう字幕でね、そこ邪魔なんだけどっていう時あるんですよ、映画見てて。だから、字幕なしで見たら、どういうあれを抱くんだろうって思うんですよ。だから、邦画を見るときは、だから字幕なくて、だからそこを見てるときっていうのは、やっぱりね、まあ、言語が違うっていうのもあるんだろうけど、字幕で映画を見てるときとなんか違う、回路というか印象を受けるような感じもあって、だから字幕なしで見れるようになったらいいなと思って、英語勉強したいなと思って何もしてない感じですね。だからいいなと思いますよ。ただ吹き替えもね、僕は毎月映画秘宝っていう映画雑誌を読んでるんですけど、買って読んでるんですけど、それでよく吹き替えの特集みたいのやってて、それ読むと特に昔の吹き替えは台本にない役者さんの日本声優さんのアドリブがむちゃくちゃあったらしくて、だからつまんない映画、字幕で見るとつまんないんだけど吹き替えで見たらなぜか面白いみたいな映画もあるみたくて、そういう楽しみ方もあるんだなっていうのを映画評を読んでて思いましたけどね。だからまあどっちも楽しみ方あると思うし、僕としては理想は字幕なしで、ね、例えばアメリカ映画とか見れたらいいなとすごい日々思ってますね。続きまして、ラジオネームメキさん、東京の方。うちこんばんは。新年早々に免許を取得して、今日の午前中に父の指導をされながら運転をスタートしました。うちは免許を取らないと言っていましたが、何か取りたくない理由とかあるのでしょうか？運動音痴とか、時間に余裕がないとか、お互いに頑張っていきたいですね。お互いに頑張るっていうのはよくわかんないですけど、頑張っていきましょう。免許はね、今も持ってなくてですね、取る気も全然ないんですよね。だから取るんだとすれば、あのタイミングがあったんですよ。前も言いましたけど、僕は、大学に行くときに指定校推薦っていうので早めに決まってたので、結構なそのね、空き時間っていうのもあれですけど、取るならここみたいなね、休みがあったので、そこでまあ取りたかったらそこがタイミングだったんだろうなと思いますけど、今も別にそこで取らなかったからといって後悔はしてなくて、というか、まあだから、ある生活っていうのがわからないからな、車あると便利なのかな、でも東京だとなぁ、電車でちょこまか動いた方が便利かなってやっぱ思っちゃうんですよね。でもメキさん東京の方だけど、運転してるんだもんね。あとね、僕の場合、例えば車でなんかするって言ったらみんなで遊びに行くとかじゃないですか。だからこう、まあ、どっかに軽い旅行みたいなことをしたとしてですね、なんかご飯食べたらやっぱり飲みたくなってしまうから、そうすると運転できないわけでしょ？だからこう、遊びに行くけど飲めないみたいなのはちょっと遊んでんだかなんだかよくわかんないんだよね。だからそういう意味でも僕は別にいらないというかね、思いますけどね。数年前に、友達の入野美優くんっていう俳優さん、声優さんがいて、彼と、一緒に九州を旅行した時があってですね、その時なんか、博多までは新幹線で行ったんですけど、そこからこう大分で地獄巡りするときとかはそこまで彼がレンタカーで全部運転してくれて連れて行ってくれたのでですね、みゆくんがいるので僕は大丈夫です。はい、というわけですね、こんな感じで何でもいいので、お便りをください。皆様からのお便りお待ちしています。内山聖輝のワンクール、続いてコーナー参りましょう。内山のスイッチ。このコーナーでは僕が今ハマっているものやこれまでにハマったものについてお話ししていきます。まだね、テーマは一つしか現れていないんですけれども、今日のテーマは2014年面白かった映画ベスト5。もう3週目ですか、これをやってなかなか終わりませんが、今日でやっと終わります。残すは2位と1位と今週でやっと終わって、次のハマっているものにね移りたいと思いますので、というわけで、2位から発表してまいりましょう。 2位はグランドブダペストホテル、ウェス・アンダーソン監督作品でございます。こちらですね、ウェス・アンダーソン監督っていうのは僕すごい好きで、一番好きな監督の一人で、あの映画が公開されたらすぐ見に行くし、こういう新作を作りますっていうニュースがあったら逐一追いかけるしっていう感じで、もう天才監督っていう感じでですね、どの作品も面白いんですけど、この前のムーンライズキングダムっていうのも本当に良くてですね、今回の最新作グランドブダペストホテル、これ2回見に行ったんですけど本当に面白かったですね。お話はですね、1930年代、が舞台になっていて、ヨーロッパの、架空の国の、ホテル、あるホテルのコンシェルジュが、殺人の罪を着せられてしまって、弟子の、まあ、少年というか青年のコンシェルジュと一緒にですね、逃げ回る話です。まあ、これだけじゃよくわからないかもしれないんですが、こう、いろんな要素があってですね、これ殺人の罪って言ってるぐらいなんで、こう、誰が真犯人なんだっていう、こう、ミステリーというか、追いかけられるサスペンスみたいな要素もあるし、でもこう、ウェス・アンダーソンさん特有のコメディーな、なんかこう、オフビートな、間だったり、そういう絶妙な間がもたらす、クスッとした笑いとかですね、そういう意味でのコメディーの要素もあるし、いろんな、だからこう見ている間中、いろんな感情に振り回されるっていうか、そういう不思議な映画なんですね。で、グランドブダペストホテルが何がすごいかって、ウェス・アンダーソン監督のね、こう言い方難しいんですけど、教養を感じるというか、だから教養っていうとすごい、あの、いやらしく聞こえたりもするんですけど、この人の場合、そう言うしかないっていうか、とにかくこの人って、あの、たくさん、新旧問わず映画を見ているだろうし、本も読んでるんだろうなっていうような、作品を作る。すごいたくさんのこう、新旧のいろんなものが詰まって、これも見て、あれも見て、これも読んで、あれも読んでっていうのをいろんな、引用というわけじゃないんだけども、そういうのが蓄積された上で作ってるっていう感じがすごい満ちてるんですね。だから、その、なんだろうな、クレバーな感じっていうのはね、本当にこの人の映画を見ていると、ははーっていうか、勉強は大事だなっていうのをね、感じさせられるっていうかね、そういう意味で、昔のものを読んだり、もちろん最新のものを追いかけるのも大事なんだけど、そういうのを、知識を積み重ねて得られるものってあるんだなっていうか、そういう教養を感じるという意味でも、尊敬していますね。で、あと、やっぱりこう、パッと見てわかるのは、画面の美しさ、そして彼特有の色使い、作品ごとにガラッと変わる、なんだろうな、ルックの感じっていうかですね、構図の作り方とか、まあ、撮影監督もそれは大きく関わってると思うんですけど、毎回毎回見てて、うわーって言って惚れ惚れするんですよね。だから、女性に人気だってよく言われますけど、それもよくわかる感じで、ファンタスティック・ミスター・フォックスって映画をこの人は作っていて、それはストップモーションっていう手法だったんですけど、ちっちゃい、こう、人形に着せるジャケット、とも細かく作られてるみたいな、その細部へのこだわりがですね、衣装一つ一つへのこだわりが大きい、その一本の映画の良さを上げていく感じっていうのは、この人の映画を見ていて感じて、とにかくすごい、ウェス・アンダーソンはすごいってこう毎回見るたびに思う映画ですね。特に今回は後半のめくるめく素早い展開がとにかくすごくて、あの語りのスピードは本当に素晴らしいと思いました。次の作品も本当に楽しみにしています。もうアメリカ映画を背負っていく人だと勝手に思っています。というわけで2位は、ウェス・アンダーソン監督のグランド・ブダペスト・ホテルでした。ぜひ見てみてください。続いて、やっとここまで来ました。第1位の発表に参りたいと思います。1位は、ジャージー・ボーイズ、クリント・イーストウッド監督です。もうなんか、ランキング見てると、キネジュン的なランキングになってしまってですね、映画秘宝の読者なんですけど、なんだかこうアメリカ映画が多くて、ちょっとキネマ旬報的なランキングになっちゃったんですけど、これが好きだったんだからしょうがないですよね。このジャージーボーイズの話はですね、簡単に言うと、60年代に実在のグループを扱ってるんですけど、60年代にすごい、音楽界で大ヒットを飛ばしていた、まあ、バンドって言えばいいのかな、フォーシーズンズっていうバンドがあってですね、それ、フォーシーズンズを、そのリードボーカル、フランキー・バリを中心として描いていく。元はミュージカルだったらしいんですが、それを、クリント・イーストウッドが映画化したという。だから、言ってしまえば、そのフォーシーズンズっていうグループの、 栄光と転落ものっていうか、そういう、よく映画であるやつなんですけど、そういうタイプの話っていうか、何も持っていないところから登り詰めていって、登り詰めたんだけど、そこでいろいろなものを見失ってしまって、メンバーとも揉めて、それが分解していくみたいなパターンの話なんですが、そういう映画ってその栄光を、こう坂道をこう登っていくところは結構気持ちよく見れるんだけど、転落していくところが退屈じゃないかなっていうパターンが僕が見ている、そういうのがあって、なんだけど、今回のジャージーボーイズは、その転落していく部分こそ面白いというかですね。なんかそこで、なんだろうな、映画が停滞してないっていうのがすごいなと見てて思ったんですけど、だからその、バンドがどんどん壊れていくんですけど、そのお金を持ったりして、そのお金をどう分け合うかみたいな部分でやっぱり揉めていくんですけど、その、4人がですね、ワインを飲みながら、本音をぶつけ合うシーンというのがあるんですけど、この転落していく中の象徴的なシーンがまあ最高で、その喧嘩の原因のしょうもなさ、こいつとずっと相部屋が嫌だったみたいなことを言い出してですね、あいつはもうずっと俺のバスタオルを使いやがるんだみたいなことを、そこで、それを嫌に思ってたんだっていうのがね、その、あることをきっかけにしてどんどん出てきてしまって、バンドがどんどん、分解していくっていうシーンがすごい面白くてね、そういう転落が退屈になっていないのがすごいなって思ったのとですね、やっぱりクリント・イーストウッドっていうベテラン監督の、テンポ感というか、話の進め方、だから、グランドブダペストホテルの場合のこのその後半のその素早い展開とはまた違ったですね、語りのスピードっていうか、省略すべきところはスパッと省略するっていうのが面白いなと思っていて、例えばフランキーバリっていう人が結婚するんですけど、その結婚の描き方ですかですね、その奥さんと初めて出会って、じゃあいつを口説いてこいよってすごい お兄ちゃん的存在の人に言われて、でやっとのことでデートにたどり着いて、次のカットでもう結婚式みたいな、そこの潔い結婚するまでっていうのはスパッと省くっていう感じの、そのポーンって飛ぶ感じの気持ちよさがですね、いいなと思っていて、でその省略するっていう感じがなんかちょっと似てるなと思ったのが、この人は早撮りで有名らしくてですね、こういう傑作を作るんだけれども、パンパンパンパン、もうテストやって本番やって、はい、オッケーみたいな感じで撮っていくらしいんですよね。だからかはわかりませんけど、役者さんの、なんか、ある種こう、エゴって言うと難しいですけど、こう、あ、熱演してんな、みたいな感じをあんまり感じさせないっていうか、こう、熱演してない、淡々としてるように見えるけど、そこに泣かされるみたいなシーンが結構あって、なんかそれはなんか、この人早撮りなのに傑作作っちゃうなんてすごいなといつも思っていますね。今回はジャージーボーイズはバンドを扱っているということで、音楽映画という側面がやっぱりあって、演奏シーンが全て本当に素晴らしくて、演奏シーン全部こう、歌っているところとかも、その場で、後々にその撮ったやつに吹き替えるんじゃなくて、本人がそこで歌ったやつをマイクで撮ってるらしくてですね、その、なんだろうな、アメリカのエンターテイメントの強さみたいな、もちろん舞台版でやってた役者さんを連れてきてたりするので、そのまま、その、まあもちろんそうだといえばそうなんですけど、そのなんかしぶとさ、力強さたるや、すげえなって思いましたね。もう今回この映画のクライマックスは、フランキー・バリの代表曲である君の瞳に恋してるっていう曲を、あるすごい悲劇の後で世間に初披露するっていうところからラストへっていうのが、クライマックスなんですけど、ここがまあ、泣きましたね。こういう言い方で褒めるのは良くないかもしれないんですけど、一年間通して一番泣いた映画がジャージーボーイズで、このシーンがね、さっき言ったように熱演してるようには見えないんだけども、歌ってる間の表情のね、泣き笑いの、この役者さんの泣き笑いの感じがですね、お客さんに向かっては笑顔なんだけども、ラブソングだしね、君の瞳に恋してるわ。なんだけれども、心では泣いてるような感じの、その絶妙な表情に泣かされるというか、ラブソングで泣かされる感じがすごい僕は心に来ましたね。で、そうやってクライマックスだって、うわーボロボロ泣いてるんだけど、その後にもう一回クライマックスがやってくるっていうのがこの映画のすごいところで、それ見てる間に心の中で僕はですね、まだあるの?みたいに叫んでましたね。本当にもう映画を見ている間でのこういう夢のような展開はですね、本当に気持ちいい、 夢のような瞬間でした。そこはもうてんこ盛りな感じ。だから今回ジャージーボーイズ1位に挙げましたけども、人生の中でのランキング、トップ10には必ず入ってくるような素晴らしい映画だと思います、ジャージーボーイズは。全部イーストウッド映画見てるわけじゃないんですけど、最近の、近作見てきた中では本当に一番いい映画だなと思いました、ジャージーボーイズは。というわけで、長々となりましたが、2014年の1位は、ジャージーボーイズです。皆さん、ぜひもうすぐブルーレイとか出ると思うので、見てみてください。以上、内山のスイッチでした。内山聖輝のワンクール、そろそろお別れのお時間です。いろいろオープニングトークなやら映画の喋りが長すぎてですね、思春期の痛みができません。皆さん送っていただいたのにすみません、ちゃんと読んでいます。来週やります、いやー、これがね、この時間もつかめない感じが私ですよね。これは本当に皆さんごめんなさいね。皆さんも紹介した映画に限らずいろいろ見てみてください。来週は、思春期の痛みちゃんとやりますので、はい、内山のスイッチもね、次回は新テーマに入りますから、3週かかっちゃいましたからね、違うことやりますんでね、よろしくお願いしますよ。番組ではお便りを募集しています。メールアドレスは、one@joqr.net one@joqr.net one の綴りは O-N-E です。番組公式ツイッターアカウントもあります。@one_agqr です。フォローしてください。知人にフォローを呼びかけてくださいね。よろしくお願いしますよ。さらに、ポッドキャストも配信中ですから、そちらもよろしくお願いしますね。エピソードランキング1位を狙っていますからね。ね、だから、友達に呼びかけてくださいよ。皆さん、もろもろよろしくお願いいたします。というわけで、ワンクールまであと10回、それではまた来週、さようなら。